今日引用される箇所は5箇所あります。最初はマタイによる福音書9章の36節から38節まで、新約聖書の15ページになります。マタイによる福音書9章36節、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。2番目の箇所はルカによる福音書10章2節から、3節の最初のところです。新約聖書の121ページにあります。ルカによる福音書10章2節。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。3番目の箇所は民数記27章17節、旧約聖書の259ページになります。民数記27章17節、彼が彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。4番目の箇所は列王記第1列王記の22章17節、旧約聖書の574ページになります。第一列王記22章17節、彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。最後の箇所はエゼキエル書34章5節から7節まで、旧約聖書の1302ページになります。エゼキエル書34章5節、彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく探すものもない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。ちょっと私は
新しい年になろうとよく、その状態も言いましたように、明けましておめでとうと言います。どうしてかちょっと走れば足りない。なぜならば今年中のこと誰もわからないからです。だからおめでとうと本当に心から言えるかどうかちょっとわかりませんでした。そこで大変が起こるかもしれないけども、主は何を考えてあろうかということについてやっぱり考えるべきなのではないでしょうか。よく知られているテモテ第一の時に24節に、神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられると書かれています。これは主の願いであり望んでおられることです。ある人々としまして全ての人が救われること、真理を知ることこそが主の切なる願いであります。だから今サメ兄弟に一筆の写真を読んでもらいたかったんです。イエス様は よく言われたので収穫は多い。まあ、備えられてる人は多い。けど働き手が少ない。まあ、親族者の多くの人々は、もし運ぶよりも、つまずきは与えるなのではないでしょうか。結局、多くの人々の救いのためにどうしたらいいなのでしょうか。結局、いくら考えても分かりません。どうしましょうか。まあ、イエス様は、はっきり言われたので、祈りました。自分でできないことは、彼だけにありません。そういう人々だけが働き手として用いられるものではないでしょうか。祈りなさい。まあ、主に頼りなさい。主はイスラエルの民を見たとき、主の会社を買う者のいない羊のようなものであった。また、飼い主のいない羊の群れのように見えたのです。まあ、この人の世界教会もそういうものなのではないでしょうか。目標との中で主は、私はこの外に立っていただく。どうして外か。まあ、出ちゃったから。昨日もある人から聞いたんですけど、まあ、探しも止めた。どうしたらいいかわからなかった。あ、テクニだったんですね。ごめんなさい。テクニで書いたんですね。教会行ったんです。けど、キリストのいない教会に入った。もうがっつりして知らない。結局初代教会の場合はそういうところがあったんです。みんな主よ主よと言いながら、ちょっと主は居場所がなっていたんです。もちろん主よとしなかった相変わらず外に立って語っていけてたのです。まあ主は失敗かもしれない。カスラにしてないです。私たちはこの頭に属すべき場所であれば、あなた方は決してに主体であることを知るかと思います。結局イエス様は頭として自分勝手に行動しようとしない。いつも人間を用いたいと望んでおります。まあ、主はみんなの救いへの幸せを考えたかと思います。すなわちイエス様は人間一人一人を非常に価値のあるものとして考えたので、その影響をしてこの人の貧しさ、悩み、恥、また死の苦しみを受けたのです。人間がそれほど高価なものであるならば、その人間の永遠の救いのためにはそれほどの教義も通することはなく、それほどの重荷も技が少なく、いかなる配慮も大きすぎず、いかなる仕事も難しすぎることは、まあ、今年我々の必要としているものは、知り合いになった人々のための燃える心を持つことなのではないでしょうか。イエス様は我々をあるように向き、や無関心者から引き出してくださいますように。まあ、今年は旅入れの時なのではないかと思います。イエス様によって備えられた人々はイエス様のもとに行かなければならない。主よ、私のいろいろな障害物質や能力のなさにもかかわらず、私を少しなどものとなるようにと毎日祈りたいものです。まあ、イエス様が弟子たちを少しなどものとしても知るために従いなさいと言われたのです。ただ信じなさいとなる。信じるものは本当の意味で信じるものは従いなさい。イエス様は従いなさい。そして片側網を捨てて釣り従ったのです。結局希望のものをすべて捨てて従いました。さまたげとなるもの、引きとどめようとするものも、第二者のものも、すべてを捨てたのです。まあ、パウロも、自分にとって得であったものを、みんな、イエス様を知る素晴らしさのゆえに、どんどん思うようになり、 ていたと告白しています。まあ、こっちにこっちの使命、また、まあ、教会全体の使命は暗闇を探すことです。まあ、子供の光はもう先生様ご出身です。けども、主はご自分の光を、ご自分の体など教会を通して、すなわちイエス様を信じ受け入れられた兄弟姉妹一人一人を通してこの世に与えようと、まあ、救われた一人一人をご自分の道具として用いようと望んで、まあ、私たちの内側は、まあ、暗闇しか出てきません。けどイエス様の内側は影しか出てこないのです。イエス様が私たちをお持ちになることができる程度に従って、主の光が我々の内から出てくるのです。まあ、イエス様が私たちを救われたのは、私たちをお持ちになるためであり、私たちの内から主の光を与えられるためです。これこそが我々の、まあ、今年の使命である。けどイエス様に対する個人的な愛がなければ、いかなるミッションもいかなる奉仕も何の役にも立たないものです。ですからイエス様は私たち主人に対して、あなたは私を愛すると聞いておられます。私たちは主よ、私があなたを愛することはあなたご存知ですということが心から言えるなのです。イエス様に対する初めの愛を持たない兄弟姉妹は、火の消えた灯火のようなものです。このような兄弟姉妹は何の価値もなく、何の役にも立たないのです。まさく大切なのは、住む前で、まあ、死を待る時を持つことです。イエス様のもとで静かな時間を持つことによって、私たちに新たな愛が回復せられ、イエス様との交わりが私たちの新しい喜びとなります。イエス様との交わりの時を目標にしましょう。イエス様に語ってもらう時を目的にして、イエス様に自分の恥を見るようにしてもらいましょう。そうすると、そうすることによって、まあ、新たに罪の許しを体験し、主の恵みを驚くほどに得るものとなり、主イエス様を心から礼拝するようになるのです。まあ、主の御心とは、すべての人が救われて罪の許しするようになることです。まあ、そのために必要なのは、まあ、祈ることです。祈りの中で、まあ、戦うことです。サムエル書18章17節に、八日に振る舞い、主の戦いを戦ってくれとあります。まあ、主の御心が、すべての人が達者だということであり、悪魔の願いはまさに、これと正反対で、すべての人間が呪われることです。主の御心が、すべての人間が真理を知るたることであり、悪魔の願いは、すべての人間が、試みにあって誘惑され、間違った道に出ることです。まあ、主の御心と悪魔の願いが、このように対立しているゆえに、あるような人たちは、この戦いの中に投げ込まれていることになります。この戦いは決して遊び事ではなく、戦いです。ちょっと新命についてが一冊を読みさせたいと思いますけれども、まあ、今の話したこと、ちょっと違う言葉で言われていることです。309ページになります。新命記の20章。20章の一節を読みさせます。あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても、腹を恐れてはならない。あなたはエジプトの